この番組は朝日新聞デジタル編集長の伊藤大地とウィズニュース前編集長の奥山翔二郎がメディアにまつわる話題を語り尽くします。 MC はニュースの現場からの神田大輔。さて今回のテーマは、
4月、ね、5日の収録なんですけれども、配信15日からです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。はい、すごいです、もう15日の配信されるんですか。
そうですよ、
自転車操業ですね。
もうあ、映像が配信されてるかは知りませんけどね。
そうかそうか、
音声はそうですね、うん、どうですか、4月になりましたけどもね。
そうですね、
うん、特になります、うん、
特になります。
本題に入ります。今回は、感想戦シリーズってことでね、
大変好評いただいてる、ね、
意外と皆さんから、うん、この間も東京都同情、
はいはいはい、
その前に ね映画のバービーとかもありましたけれども、今回も映画です。
味を占めて、
味を占めて
好評に、
そうですね、
3番戦地、
はい、伊藤さんのご発案、今回の取り上げる映画はオッペンハイマ ー、ちょっと番組っぽく言ってましたけど、
もうアカデミー7冠
ね、すごいよね。
そうですよ、
本当に哀れなる者たちはね、あんまりもらえなかったです、
ね。もらえなかったね。
バービーは1個だけもらいましたけどね。はい。というわけで、オッペンハイマーね、あんまり別に説明しなくていいと思いますけれども、原爆作った人の物語なんですけれども、見に行きましたか、皆さん。
行きましたよ。
行きました。
あの収録のためにね、朝8時半の回を見たら、もう、見始めた途端セックスシーンでも参りましたよ、もう。午前中から満員の映画館でさ。
満員だったの？
満員。
すげえ。
学生みたいなので満員でさ。
R15 指定かなんかだったよね。いや、あれだね。
びっくりですよ。
あれ以外理由ないもんね。
うん、
もう当然全部ネタバレでいきますので、これから見るっていう人はね、ここでも切ってください。
だってネタバレも何も歴史もんだから原爆は落ちるしさ。
ね、う
ん、
毎度思うけど、う
ん、オッペンハイマーは悩むに決まってるじゃん。
てか、多分聞いてから見に行った方がいいかもしれないっていうぐらい。
ね、
いや、分かった。めっちゃ、前提知識ないと辛いね。
いや、あれは難しいでしょう。
まあね、赤狩りの話とかね、
うん、
ちょっとこう、あんまり歴史的な説明ないからね、あれはね。
あ、さ、何にも説明してくんないじゃん。
何にも説明しない、あれ。
あと、例えば、映像がカラーと白黒とあって、で、それあれなんだよね、登場人物によって分けてる。
そうなの。
普通、白黒ってね、昔って思うけどね。
うん、そうそう、白黒、そうじゃん。時代が前なのかなって思うんだけど、そうじゃない。
そういうことじゃない。
むずいぜ。だから、なんか今ね、僕持ってきてますけど、オッペンハイマーの登場人物ガイドみたいなのがネットにいっぱい転がってるんで、うん、それ見てから、
見てから行った方がいい。
行った方がいいかも。うん、僕は行ってから読みましたけどね、そしたら、あ、そういうことねと、聴聞会みたいなことを延々とやってるじゃないですか。
うんうんうん、
何あれって。で、まあでも、実はあんま関係ないですね、聴聞会はね。もう一人の主人公の方、主人公じゃないね、登場人物の方の話なんだけどね。
うん、
まあいいや、はい。じゃあ伊藤さん感想お願いします。
そうですね、僕はやっぱりよくできた作品だなっていうふうに思って、
うん、
でやっぱりこのテーマを描くにあたって、うん、ものすごく考えたんだろうなっていうのが伝わってきてて、
はいはいはいはい、
でこれ、まあ、例えば日本においては、うん、原爆投下のシーンがあるのかないのかとかイシューになったじゃないですか。
なりました。
だけどやっぱりそういうところも多分考えてたと思うんですよ、
うん、
でなぜならこの一つの前の話で言うと、やっぱ描き方を完全に固定しちゃってるんだよね、
うん、
もうオッペンハイマーともう一人の、まあ、ある種敵役というか悪役みたいな、
うんうんうん、
役人ね、政府高官の人物のこの二人だけに絞ってて、うんう
ん、はいはい、
この二人が見たもの聞いたもの以外は映画に入ってないんだよ基本的には。
なるほど。
全ては想像なわけ、
うん、そうね。
例えばその原爆を開発するのはナチスに負けちゃいけないと、
うん、
でオッペンハイマー自身もユダヤ人なわけですよ、
うん、
で、まあ、そこで頑張らなきゃいけないって言うんだけれども、じゃあそのナチスの描写なんて1ミリもないじゃん。
全くない、ね、ない。
別にこれは本当になんていうかな、賛否を言うつもりはないけれども、うん、別に原爆のシーンだけがないわけじゃないのよ。
そうだね。
オッペンハイマーともう一人の人物が見たもの聞いたもの以外はそもそも描かれてないっていう、このね、設定の仕方っていうのは、すごくクリエイティブだと思いましたね。
おー、クリエイティブ。
クリエイティブ。そのことによって、いわゆる、まあなんていうのか、批判も封じられるし、
うん、
その作品の価値が高まった。要は歴史映画じゃないのよ、これって。
全然違うね。
違うんですよ。
違うね。
普通だったらさ、うん、その例えばヒトラーのパリ進軍論のやつがとか出てきたりするじゃない。
するする。
カットとして。
あるある。
歴史の説明をするためにね。
ぐーっと動くやつね。
そうそうそうそう。はいはい、ね、ポツダム宣言でさ、うん、みんなチャーチルとかスタリが集まったりとかって出すじゃん。
うん、
でもそれ絶対使わないわけよ。
ないね。
だそれはやっぱちゃんと考えてると思う。
これなんか私もね、核の話だと思ってみると、まあ核の話でもあるんだけど、うん、それは全然メインイシューじゃなくて、まあ、人間ドラマですね、これはね。
そう。
ドロドロの。
そう。歴史も関係ないし、あんまり言ったら。
男の嫉妬みたいな話とか、うんうんうん、そういうこう、いっぱい人出てくるけれども、人間模様みたいなね。うん。ちょっとその辺、奥山さんはどう見ました？
はい。まず3時間あるっていうのがね。
あのさ、もうさ、予約する段階で180分って書いてあって、まずトイレのこと心配したよね。
そう。
1日3回転しか回せないんだよね、劇場でね。
すごい。
だからそれはさ、それは初回8時半になっちゃうよね。うん、
そりゃそうだ。
確かに、そういうこと
か。今時こんなさ、回転数を上げないっていうのもすごいよね。
いや、ただ、それを感じさせないっていうのは、結構僕も、まあ、レビューとか見てると、全然大丈夫だった、むっちゃ集中できたとかってあって、うん、本当かよと思ったら本当だったなっていうのがまず一個あって。
飽きずに。
そうですね。うん、なので、なんかテーマとかを、まあ一回置いておいて、その、なんでしょうね、エンタメっていうとあれですけども、うん、その映画の演出であったりとか、ストーリーの組み立て、2個か3つぐらい、2個か、そうですね、2、3個こう同時進行で、こう、
そうね、
進みながら場面転換をいい具合に切り替えて飽きさせないっていうのもあるし、でまず何より音がすごかったなっていうのもあって、
あれ IMAX で見た、
IMAX 見ましたよ、
700円追加してすっげえ音
すっげえ音が良くて、あれはなんか一つテクノロジーの進化でもあるのかなみたいな気がして、うん、まずそこの飽きさせない実力っていうのを一個感じたのと、あともう一個がテーマのところで言うと、あれは原爆がテーマだったのかどうかっていうのも、うん、ちょっと、まあ、ネガティブじゃないんですけど、
はいはいはい、
一回落ち着いて考えた方がいいかなっていう気がして、
うん、
まあ、最初にこう、神話の、こう、プロメテウスのがバンって出て、まあ、サシムもそれを題した連鎖しましたけども。
プロメテウスの罠ね。はい、はい、はい。
まさにまあテーマも一緒で、こう核を手にしてしまったみたいなところを火みたいなのに置き換えた。で、それがまあ制御できないことになる未来どうなんだみたいな風にいくと、
うん、
まあ、今だと、まあちょっと AI であったりとか、そういうちょっとどう暴走するかわかんない SNS 全体のプラットフォームとかもそうかもしれないですけど、作っちゃったけど、なんかどうしたらいいんだこれみたいなもの、
うん、
の、こう、一つの、こう、象徴として、核っていうのが描かれているように思えて、ただ、同時に、これ、自分的にすごい意外だったのが、やっぱ、ムカついちゃったんですよね。
お、何に？
そのテーマで、これを扱うかみたいな気持ちが自分の中に芽生えたことが、要するに、まあ、それこそ AI とかでもいいわけですよ。人間が制御できないテクノロジーっていう。
そうですね。
のを描こうとするのは。まあ、当然核っていうのは一番わかりやすくインパクトがある題材だと思うんですけど、それによってこう、まあ、落とされた側、僕自身が近くにそういった関係者がいるかっていうと、取材を通じてみたいな関係にはなりますけれども、うん、まあ、私のおじいさんは、戦争に行ってますし、
おいおい、
父親も結構年取ってんで機銃掃射とか受けてるんですよね、
うん、
なんか4歳とか5歳の時に、
うん、
っていうのを考えると、ちょっとそこまだ地続きに自分の中でつながってんだなっていうなんか発見というか再確認があって、うん、なんかそこの視点で考えるとちょっと私イラッとしちゃったんですよ。
まだドライには見られないと。
見られない、
うん。
で、一方で、まあ、一応新聞記者的な視点で言うと、これがなんか、収まるのっていつなんだろうみたいな気もして。
そうね。まあ、それ。いつになったら我々は第二次世界大戦を冷静に振り返ることができるのか問題ね。
自分の中ではまだ、なんか、しっくりきてないんだなっていうのは再確認させられたというか、させてもらったみたいのが。ありつつ、まあ自分がじゃあ新聞記事とかで書いてた時に、その取材対象であったり読者だったりが同じ思いを抱いてたかもしれないとか、いろいろこうモヤモヤしながら。
それはでもさ、もうアメリカはさ、アメリカはっていうか、この監督クリストファー・ノーランだっけさんは、はい、そこをもうさ消化したってことなのかね、
というふうに思えてしまって、で僕はそこでもやったのは、いやこっちしてねえからなっていうのが、
そういうことね、
多分どっかにあったんだろうな、は
い
は
い、いや、あのさ、まあ、 毎度、そのバービーの時も思ったけど、やっぱこういうさ、アメリカの優れたエンタメとか見るとさ、こう舌を巻くっていうところがあって、うん、このテーマでちゃんとこうさ、客を集める映画を作ってくるっていうのが、いや、興行的にも大成功を収めてるわけでしょ。はい、いや、すげえなっていうのは率直に思うんだけど、一方で確かに、これ日本でさ、核を舞台に作ってしまうとさ、どうしてもやっぱりこうなんかウェットな感じにはならざるを得ないのかな、
はい、
どうも。
これなんかニューヨークタイムズがね、うん、日本の公開した反応の記事を出してて。
あ、そうなんだ。
で、この記事が非常に面白くて、中で書いてあったのは、まさに逆向きなんだけど、
うん、
30年前だったら、これは功罪あったよねって視点は多分許されなかったって。
あ、
今、これだけ、日本でしょ、アメリカで。
アメリカで。
アメリカで。
逆にね、うん、そういうことね。
要は原爆によって戦争を終わらせたっていうのが通説だから、
そうだね。
そうじゃない視点が出てきたってことに現代性があるよねってみたいなことが書いてあった。アメリカには。だから、まあ、その、奥田さんイラッとしたっていうところも、こちらから見るとあるし、でも、向こうから見ると、
だいぶ進歩してんだ
よ。だいぶ、30年経って、うん、見方は進んでるんだよということも言えるのかもしれない。
だと思うよ。ちょうど私が、アメリカ旅行で、まあ、なんか世界一周した中で行ったのが、1997年とかだから、まあ、30年ぐらい前ってことになるよね。学生だったんですけど、行ったのよ、スミソニアン博物館とかさ、あんのよ、原爆、ツルツルピッカピカのさ、めちゃくちゃ素晴らしいものとしてこそにあるわけよね。で、俺、正直な話、いろいろ見たのね、アメリカで戦争博物館、記念博物館みたいなのもあってさ、でっかい星条旗がドカーンつってあったりして、あとさ、アメリカにいるとみんな愛国心とか、あとこの映画も見てると思ったけどさ、忠誠、国への忠誠みたいなことをすっごいさ、なんのこう、混じりっ気もなくいいものみたいな風に言うんだよね。で、あと、その原爆のピカピカのやつとかも見て、ああ、俺日本に生まれてよかったなって初めて思ったもんね。それはなぜかっていうと、戦争っていうものをもっと相対的、俯瞰的に見られるし、その、まあ、被害だけではないんだけれどもさ、まあ、クソみたいな行為だっていうことをさ、割と日本人って、日本で教育を受けるとさ、まあ、骨身に染みてるじゃないけど、少なくとも昭和世代は受けてきたと思うんだよね。あ、全然ねえな、ここには、と思って、これでは戦争を止める気にはなんないなって思ったわけ、
うん、
とはやっぱりこの映画は全然違うよね、
うん、
変わったのかね。
でもノーランイギリスの人だからね。
まあそっか、
まずアメリカの人じゃないんだよね。
イギリスの戦争博物館を見に行ったけどすごいのんきなやつだったよ。で、今の話なんだけど、
うん、
だから結構さ、ちょっとこの話全体を通じてキーポイントみたいなところで俺本当なのって思ったんだけど、このさ、原爆を作る段階、オッペンハイマーとかが開発計画、理論、この人は理論家なんだよね。だから物理の理論でもさ、こうやると原爆は作れるっていうのを書いてるときに、これ、ひょっとすると、まあ、ほぼゼロ、ニアゼロなんだけれども、なんか大気に爆発が引火して、地球全部破壊する可能性あるっていう話が、もう冒頭から最後の方までずっとあるんだけどさ。その可能性、ほぼゼロとか言いながら、あるかもしんないって分かっていながら実験とかやったんだっていうさ。で、これが、超恐ろしいな、物理学者って思い。で、最後さ、エンディングのところとかでもこれが効いてきて、アインシュタインとね、喋ってんだけどもさ、一度ね、この、そうなるかもしんないけれども、博士どう思いますかって言って、アインシュタインに相談に来てんだよね。で、そのことを後に振り返る場面で、あの時そういう計算、大気にも引火しちゃって地球爆発しちゃうかもしれないっていう、そういう計算を持ってあなたに会いに行きましたよね。で私はそれを心配したんだと。で、アインシュタインが覚えてるよ、それがどうかしたって聞いたら、いや、その通りになりましたっていうのが最後なんでね。どういうことかっていうと、核兵器っていうものを1個作っちゃった、まあ2個だけど作っちゃったことによって、それがまあ結局拡散し全世界に置かれ、うん、もう別に核がさ、地球を何回も爆破できるぐらい増えちゃったっていうことを、まあこの人は後悔してそうやって言ってるんだよね。ああ、なんかそういうふうに核兵器を作った側の視点で見ると、こう核の拡散っていうのがこう読み解けるんだっていうさ、
うんうん、
このなんかテーマ性みたいなのはさ、すげえうまいなと思ったね。
そうなの。これやっぱり最初に言った通りさ、
うん、
この 映画にさ、やっぱりあらゆるものは描かれてないっていうのは、うん、それはこのオッペンハイマーって人物の想像力のなさなのよ。想像力のなさなん
だよね。この人だってさ、途中までさ、原爆を作って落とせば、実際にその被害を目の当たりにすれば、人間はさすがに戦争を全部やめるだろうって言って
る、ね。って言ってるんで、で本当にそう思ってる、うん。本当にそう思ってるんだよね。で、っていう視点っていうのをやるから、そしたらそこの中に、例えば、広島長崎とか落とすシーンなんて入るわけがない。表現として、うんうんうん。だって彼が思ってることしかないんだもん。心象風景しか映ってないから。うん、だから、ある意味で、例えばこれの中でね、ネイティブアメリカンの視点がないとかって批判もされてるわけじゃないですか。
ああ、ロスアラモスだね。
そうそうそうそうそう。はいはい、だけど、そんなことあるわけない。だって彼の中にないわけだから、っていうようなことを描きたかったんじゃないかなと僕は思う。
でも一応さ、先住民に返すって最後言ってんだよね。うん、とかさ、あの丁寧に聞いてたけど、やっぱジャップって言わなかったな、うん、なんかそこら辺のコードはちゃんと守るんだと思った。
だからそこは分かってて入れてないんですよってことを言ってるんだと思う、多分ね。
なるほどね。
それすごい感じた。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュース、どこででも。朝日新聞あるきき。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
どうですか、奥山さん。
そうですね。あとはあれですよね。うん、まあ、決めたのが政治家っていうところの部分で言うと、私思い出したのが、まあ、我々世代の青春、銀河英雄伝説なんですけど。
いや、ごめん、見てない。
まあ、
わかんないですね。
名前、知ってる？なんだっけ？
小説。
ライン・ハルトと。
ライン・ハルトとヤン・ウェインリーっていうね。まあ、SF の小説なんですよ。これのテーマが、はい、うん、最高の独裁と最低の民主主義の戦いなんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、そういう、まあ、ドイツを結構モデルにした銀河帝国っていうのが、うん、まあ、地球同盟というところと戦って、で、そのラインハルトっていうのが、まあ、帝国側でむっちゃ天才で、うん、何やっても、こう、強くて人格者でもあるみたいな。
人格者でもあるっていうところがね、最高の独裁者だっけね。
うん、で、民主主義側はむっちゃ腐敗に、うん、まみれていてて、うん、で、そこで、まあ、その、ヤン・ウェイリーっていう軍人が一人頑張ってやろうとするんだけど、軍人なんで、やっぱり政治家の、こう、ジャッジで右往左往するというようなのが描かれているんですけど、やっぱむっちゃ大統領悪役で出てくるじゃないですか。
うん。ん？あ、このオッペンハイマー、ね。
オペンハイマーで。
ルーズベルトだよね。ルーズベルト。フランクリン・ルーズベルトが、まあ、あんな悪い役で出るんだと思ってるよね。
そう、トルーマンじゃないこれ。
あ、トルーマンだったっけ、
うん、あれはなんかハリー・トルーマンじゃないの
呼んで、オッペンハイマー呼んで、うん、はい、大統領、私の手は血に濡れたように感じますとか言ったらさ、なんか、いや、お前、その科学者の責任なんか誰も考えないの。落としつけてメールしたのは俺なんだからっつって怒って、あの泣き虫と二度と合わせるなっていうっていうね。はい。
なので、まあそこなんかにもつながるというか、まあ想像力というのか、うん、まあピュアというのか、うん、なんか、ただ、それでいいんじゃないかっていうところもあるわけですよ。科学者側が全部決めてしまえば、はいはい、もっとやべえことになったかもしれない。
オッペンハイマーは病んであると。
そう、
つまりその原爆を作ることはできるけれども、落とすかどうか決めるのはまあ政治家なんだよね。
で、それが失敗した時にはまあそれを決断した人がそれなりの審判を受けるっていうのがまあ一応民主主義であるなら、うん、まあ、オッペンハイマーの無邪気さっていうのは一つ希望でもある一方、じゃあそのジャッジがあんなジャッジで良かったのか、でそれを決めたのはアメリカ国民全員なんだぞ、うん、みたいなところで言うと、
ね、あんなジャッジっていうのは、
まず原爆を落とすっていう、ね、
原爆を落とす
使うっていうのをこう、まあ、それも2つもみたいなところでのこうメッセージっていうのは、うん、まあ、最近よく言われる民主主義の限界みたいなところともちょっと重なってきたかなっていう気はしますけどね。
うん、うん、そこでさ、さっきその被爆のシーンがさ、まあ、そうだよね。日本的な文脈で言うと、やっぱりそこが気になるところっていうのも当然あると思うんですよ。私はね、でもね、入れられると思ったんだよね。っていうのは、ちなみにその、 原爆がさ、広島に落とされた、長崎の話は絶対なかったと思うけど、広島に落とされたって一報は、なんかラジオかなんかで聞いてんだよね、オッペンハイマーはね。で、成功したっていうことで、なんかこうさ、そのロスアラモスっていうところでね、核開発をしてたわけですけども、そこのこうさ、家族とかね、研究者となんか集めて、そのみんなの前でさ、うわーって大歓声を浴びながら、こう演説みたいのすんだよね。やったぞ、みたいなのを。で、さ、日本は嫌だろうな、みたいなことなんとか言ってんだけど、あの時に、まず、その、心象風景だよね。オッペンハイマーの目に映っているものとして、なんか、そこの場にいるさ、喜んでるさ、アメリカ人のさ、こう、砲火なんかでさ、ちょっとなんか被爆みたいな感じの映像が映し込まれる。まあ、あんま大した映像じゃないんだけど。で、その後に、みんな消えるんだよね。ああ、広島とか長崎でね、原爆の爆風で爆心地にいた人とかが、本当に影になっちゃったとかってよく知られてると思うけど、まあ、そういう感じになくなると。それから、あの、足元になんか、まあ、どう考えても人間だろうな、みたいなの黒い、こう、なんか、炭のでっかいものみたいなのがあって、それをこう足で踏み抜くみたいなシーンとかあって、まあ、わずかにその原爆の被害みたいなのをこう感じさせる、まあ、オッペンハイマーの想像というか妄想みたいな感じ出てくるんだけど、それちょっと後のシーンでさ、スライド見てんだよね。で、現地からの映像みたいのを見てて、例えば縞模様の服を着ていた人は縞模様に被爆したみたいなことを説明している時に、オッペンハイマーはさ、自分で目そらすんだよね。見てらんないみたいな感じで。あ、これスライドかなんか映してるわけじゃん。あれは別に、オッペンハイマーも見てるし、出しても良いのでは、とも思ったんだけどね。あれはでも、出すと、もう、アメリカ的には、ダメなのかな。
どうなんだろうね。
退役軍人会とかすげえ怒っちゃうのかな。
多分、アメリカ的に原爆のシーンがあるかどうかって、どこまで。
あんまり関係ないの
か。むしろ、日本人として、やっぱあの、キノコ雲があるかないかってところが、結構こだわりになってるのかな、
うん。
でもやっぱあれは本当の、僕あの、抑制が効いた表現は僕は実はいいと思っていて、
なるほどね、そう
かもしだ、もしだよ、うん。それって、例えば、別にそのナチスが侵略するシーンでも、アウシュビッツのシーンでもいいけど、広島長崎のシーンでも、それ、フッテージをかませちゃってたら、出るのと、当時彼が置かれてた環境って違いすぎるじゃん。それ
全然違うよ、ね。
全然違うじゃん。
全く
そんな、ね、我々は知ってるけど、
うんうん、確かに。
で、彼はそこまで想像しきれてないわけだよ。だからそこをちゃんと描かなきゃいけないと思うんだよね。だこれがドキュメンタリーだったら入れてなきゃダメだよ。それは。
なるほどね。ドキュメンタリーじゃないからね。
じゃないから。うん、だから僕はあんまりあそこで本当に歴史のフィルム入れたら作品として成立しないと思う。
なるほどね。
うん、むしろ僕もやったのは、うん、そこまでこう芸術エンタメ作品に振り切ったっていうことに対してリスペクトもあるし、実際3時間あっという間だったんで、
う
ん、すげえなと思ったと同時に、やっぱりまだ生々しい部分を無視しやがったなっていうのもあって、
うんうん、
例えば大河ドラマで光源氏紫式部のところで、まあ、一夫多妻制だったりとか、うん、今じゃありえないようなこう、まあ、そういう家族感みたいなのがやっぱまあ、千年前だと落ち着いて見られるみたいなのが極端な事例だと。
あ、まあそうね。
あるんだと。それなら、やっぱりちょっと原爆に対しては、僕が見た瞬間で言うと、ちょっとざわざわしちゃったなっていうので、別に悪いか悪くないかではないんですが、自分の中ではそういうのがあったっていうのは、むしろ芸術エンタメ作品としての完成度が高いだけに、あ、もうその、そういう対象なんだみたいな感じに思えてしまったっていうところです。
むずいね。だけどまあそこにさ、つまずいている限りさ、例えば日本軍のさ、インパール作戦とかさ、ガダルカナル島とかってのは、一生映画化とかされないよね。まあ、映画化はおろか、なんだろうね、俺少なくとも、あの、夏の報道とかさ、毎年それなりに見てるつもりだけど、なんかそこをこう真正面から捉える企画って少なくとも最近はあんまりないような気もするけどね。
よーね。まあ、やっぱり最初に、話したけど、突き詰めたら原爆の話じゃないんだよね、この話っていうのは。
まあ、これそうだよね。ヒューマンストーリーだよね。
そうそうそう、そう。一人の人間が、の中にある正義と悪みたいなものの話であってさ。
うんうん、まあ、そこに逆に絞らないと、やっぱり難しさってアメリカでもまだあんのかもしれないね。
うん、
それこそニューヨークタイムズが言ってるような、30年前だったらできなかったってことは、結構最近だよね、まだね。
そうそうそう。
30年ってね。
で、これが今出てくるのは、やっぱり、 出てきて受け入れられるのは核のまた恐怖っていうのが実際に今地政学的にあるからだよねみたいな分析がされていた。
なるほどね。まあウクライナとかね、あとパレスチナもそうだよね。いや、いろいろ、しかしさ、やっぱ長いだけあっていっぱい詰め込んであったなと思って、エンディングもさ、さっき言ったやつの他にもさ、なんかそのみんなが最終的にこうあなたのことをね、オッペンハイマー、アインシュタインだよね、に対しアインシュタインがオッペンハイマーに対して、まあみんないつか君の罪を許すだろうと、でもそれは君のためじゃないんだと、君の罪を咎めたその彼ら自身のためなんだっていう、そういうセリフがあって、なんかまあこれとかも多分言いたいことのかなり大きな一つだったんだろうね。
だから超メタ的に言えば、この映画自体がハリウッドでアカデミー賞を取るっていうのも、うん、アメリカ的な何らかのけじめを勝手に言ってきたってことですよね。
それは俺もそう思ったんだよね。その掃除系だなと。この映画自体が褒められるっていうのは、でもそれは被爆者のためではないと。この映画をね、作った、てか原爆を落としたアメリカ人が許されるためなんだっていうことを、なんかここで言っちゃってるんだろうなと思って、その辺とかもさ、まあ、うまいよな。
うまい。なので、当然同時に、じゃあ、なかったら、この映画ない方が良かったかって言うと、全然そんなことではなくて、やっぱり一つ道筋を作ってくれた貴重な作品でありますし、なんか、まあその原爆のシーンがなかったとか、そういうところで全否定するものではないなとは思うので、モヤモヤとともに称賛したいというところではあ
ります。しかしこのオッペンハイマーにしろさ、まあ、仇役みたいな人、なんだっけ、ストローズにしろさ、子孫とかいると思うんだけど、例えばオッペンハイマーもさ、めちゃくちゃ女癖悪いしさ、てか基本性格悪いじゃん、ずっと。性格悪いから、ある種自業自得みたいなことでストローズにずっと恨まれるっていうさ。
共感するような人物じゃないんだよね。いわゆるヒーローには全然描いてないからね。
いやー、なんか、これもちょっと日本だと、いろいろ難しそうだなとかは思っちゃうな。
それこそ、光源氏ぐらいなんないと描けないよね。
まあ、1000年前、しかもいないだろ、
光源氏。遺族の名誉とか考えるとね。
誰かが何か言いそうじゃない、うん、っていうか誰かが何か言いそうだなってプロデューサーがビビると思うんだよね、
うん、
これをやってくるっていうところはやっぱアメリカの力は感じるけどな。
まあ原作にすでに結構書かれてたのかね。
そこでもともと原作のね伝記があって、うんうんうん、そこからでもあれなんでしょう、聴聞会のシーンとかほとんどないらしいじゃん原作には。だからこの映画でつけてんだよね、ストローズが恥かくと。
だそこもさ、多分あれだよね。この話を原爆の話にしないための一つの装置だよね。
なるほどね。
赤狩りに、赤狩りっていう、なんていうか、アメリカ人とかにとってはもっとより身近な話にもう一回ラップして、変えてるんじゃない？なんかその仕組みとして。
なるほど。原爆だけに話を、ね。
話、
とどめずに。
とどめずに、その赤狩りにおける名誉回復みたいなところがテーマになってるじゃない。
あったね。
まあ、アインシュタインの使い方とかも絶妙ですよね。
だから、ニールス・ボーアとかさ、なんか名前聞いた人がいっぱい出てくるん
だよ。フェルミとかね。
オールスター。
そう。
たださ、出てきすぎなんだよ。なんかさ、俺最後まで、その、ストローズのさ、聴聞会、あの人が商務長官かになるかならないかみたいな時にさ、証言をしてる人たちがさ、どっち側なのか俺全然わかんなくて。
あれ、そんなアメリカだと有名なエピソードですかね。
いやー、
結構マニアックな感じしたけど。
まあでも赤狩りで文化人がああやって詰められ、魔女狩りみたいに詰められてたっていうのは別に。
は
い
は
い、
全体としてはね。
なんていうのか、ね、あれじゃないかな。そんなに珍しい話じゃない気がする。
そうね、なんかすごいさ、オッペンハイマーを詰めるやらしい弁護士がいいんじゃんね。ああいう感じがあったんだろうな、みたいなの、ね。
公職追放みたいな、
ね。だ逆に言うと、まあ自分の無知を棚やりて言うと、やっぱオッペンハイマーが後半ああいう風になったっていうのがどれだけ日本で知られてるかっていう。
てか俺はオッペンハイマーを知らないよ。
結構、ね、
知ってた。全然知らなかったよ。
まあ名前くらい。
名前くらいって感じ、ね。
あ、そう。なんか、貞子は知ってても、オッペンハイマーは知らないわ。って思った。
貞子。
うん。やっぱ、被爆側の視点しか持ってなかったな、っていうふうに思ったね。なんか、まあ、でも、総じて、すごいいい映画でしたね。
いい映画でしたよ。
うん。
満足感の高い。うん、
やっぱりこう割り切れるように作ってないからね、映画自体もね。
いや、
もやもやさせるように作ってるから、やっぱり、う
ん。なんかこんなん多分さ、うん、10回くらい見ないと分かんない。うん、てか、それで分かるっていうのが何か
って。あんなセックスシーンいるのかって思っちゃうもんね。1回見ただけだと正直。いらないでしょ、あれ。って思っちゃうよね、1回。いや、あるんだろうけどさ。
いや、あるのかね。いや、多分、もう1回しか見ないけど、さすがにしんどいからね。いろいろ確かにさ、後から考えると、前半のシーンとかさ、わりかしよくわかんないでいろいろあったなとは思うけどね。
やっぱ必ずしも成人じゃないっていうふうに描かないといけなかったのかもね。
まあ、あとやっぱその共産党の雰囲気みたいなのも、うん、なんだろうな、やっぱでもね、すげえいろいろうまいなと思った。共産党って言っても、そのアメリカを良くするための共産党であって、そのソ連とつながるものじゃなかったんだよって思ってたんだよみたいなところを、ちゃんと聴聞会じゃない、なんか詰められてるところが説明するんだよね。うんうん、あれによってなんか一定のこう登場人物にたちに対するさ、こう免罪みたいなのが図られる、救済が図られるっていうね。すごい考えられたストーリーテリングだなって思った、うん、レベル高いマジレベル高いね。
ぜひ見てほしいですね。
うん、なんかああいうものを見せられるとやっぱり毎度ね思うね、これが報道でできねえなっていうことをさ、
うん
うん、
これだけ考えさせることができるだろうかと、
うん、だしこの複雑な問題をその複雑なまま提示して、うんうん、なおかつこう人を熱狂させるというか楽しませるというかさ、
うん、
あのその手腕ね、うん、ちょっとそういう意味ではすごいバービー的な感想考えがあったかな。はい、奥山さん、なんか他にあります？
なんか宮沢じいさんの日記とかでこういうのできないのか。
ああ、最近朝日新聞で載ってたやつ ね、
うん、たまに出てくるじゃないですか。
出るね。
宮内庁的なやつとかも。
そうな。
でもやっぱちょっとブレーキかかっちゃうから。
うん、いや、難しそうだし、オッペンハイマーほど面白くない。はい。ということでね、今回は感想戦でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストでは YouTube も配信しております。伊藤奥山神田の IOK 会など映像付きで楽しめる回もありますので、ぜひチェックしてみてください。また番組に関する感想も募集しております。概要欄のフォームからお寄せください。お待ちしております。